それでは今日の説教の中心となる聖書の箇所を読んでいただきますが、聖書箇所は創世記48章15節から22節、第3版は旧約の91ページ、新科約2017は93ページとなっています。ではお願いします。
聖書を朗読します。創世記48章15節から22節まで。彼はヨセフを祝福して言った。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神よ、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神よ、すべての災いから私をあがなわれた御使いがこの子供たちを祝福してくださいますように。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに受け継がれますように。また彼らが地のただ中で豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの頭に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を取ってそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている、我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちるほどになるであろう。彼はその日彼らを祝福して言った。お前たちによってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神がお前をエフライムやマナセのようになさるようにと。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださる。私は兄弟たちではなく、お前に私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。以上です。
この箇所から祝福の遺言と題してメッセージを取り次ぎします。この中で遺言を書いたという人はいないと思いますが、遺言とは遺言者が自分の財産を誰にいくら残すかというようなことを告げると私たちは理解しています。これから亡くなろうとする人が残す子どもたち、あるいは妻に対して、あるいは近親者に対して、まあ、財産分与、その意思表示をするものと理解しています。ここで、臨終が近づいているヤコブは遺言者の立場ですね。そしてその祝福の遺言を受けるのは、まあ、11番目のヤコブの12人の息子の11番目のヨセフですが、ヨセフは自分の2人の子供マナセとエフライムを連れてこの臨終のところに付き添わせているわけです。でヤコブという人物は、まず以前も取り上げて、あの旅の途中、石を枕にして寝ているときに、天のはしごを見たと。でヤコブはそこで、ここは恐れ多いところだ、ここを神の家と呼ぼうと言って、まあ、そこをベテルと名付けたわけですね。ヤコブはその神様と出会って、でその神様がどのようなお方であるかを、まあ、今日まで、 信じ続けてきた中で、神様とはエルシャダイであると、全能者であるということを最初に出会った時には知識として知っていましたが、今この時は神様を等身大に、そして神様がどのような方かということを体験的に知っているものとして、このエルシャダイの神様からの祝福を子供たちに伝えようと願っているわけです。ヤコブはこの臨終のところで神様との出会いを振り返っていますが、それが48章の3節に記されています。ヤコブはヨセフに言った。全能の神はカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して仰せられた。見よ、私はあなたに多くの子を与える。あなたを増やし、あなたを多くの民の群れとし、この地をあなたの後の子孫に永遠の所有地として与える。神との出会いを振り返ったときに、あるいはそれ以降の神様との交わりを通して、ヤコブは神様が自分をこのように祝福されたというわけですね。そして神様を全能者と呼んでいます。エルシャダイ、その意味はあらゆる祝福を注ぐ方であるということですね。あらゆる祝福を注ぐ方、全く満ち足りておられ、全く豊かな方であるという意味なんですね。で、私たちクリスチャンは、ヤコブがここで遺言を語っている時代は今から4000年前後の時代です。しかし今私たち、その現代に生きている私たちにとって、エルシャダイの神はどのように受け止められるかというと、ヨハネの福音書の御言葉を出していただきますと、ヨハネの1章16節にヨハネはこのように伝えています。私たちは皆この方の豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。イエス・キリストのことを語っているわけです。イエス・キリストこそはこのヤコブが紹介しているエルシャダイの神なんですね。だから4000年の歴史、時間の隔たりがありながらも、イエス様を通して私たちは全能の神をと出会い、その全能の神様から恵みの上にさらに恵みを受ける生涯へと招かれているわけです。罪の許し一つにしても、どれだけの恵みかということを考えてみる必要がありますね。私たちの何気ない嘘をついたとか、人のものを取ったとか、しなくてはいけないことをしなかったとか、ひどいことになると殺人とか、あるいは戦争犯罪とか、さまざまなことがもうもろもろあるわけですけれども、一人の人間の罪を許すだけでも、旧約時代はおびただしい数の動物が殺されて、血が流されて焼かれたんですね。しかし、いくら動物を殺しても罪の許しはもう達成できない。また同じことを繰り返す。そこで神様がご自分の独り子であるイエス・キリストに全ての罪を背負わせて、十字架の上で裁いてくださった。そして罪の許しの技を完了してくださった。これが私たちの罪の許しのために神様が注いでくださった豊かな恵みだと言えるわけです。さらにこう恵みを拾っていくならば、数えきれないほど。しかし、数えてみよ主の恵みという歌のフレーズがあるように、数えないと私たちは忘れてしまい、今受けている恵みも当たり前のことのように見てしまうことがあるわけですね。ですから、お互いに学び合い、分かち合い、そして神様の恵みがどんな豊かに私に注がれているかということを体験していく必要があると思うんです。一人一人が神様と出会った経験は違うものです。共通性はありますけれども、 その一人一人の神体験を持ち寄ってお互いに明かしし合うときに、一人では経験できない恵みが聞く人のうちに注がれていくわけですね。だから証しをし合うということはとても大事なことであり、大勢の場ではできなくても数人の交わりの場でできるならば、それを私たちは積極的に進めていくべきです。外国の方の体験も日本人とは全く違う部分があります。もう夢でイエス様現れて、もうそこで信じてしまう人が信じてしまうというか、500人がいっぺんに信じるということが、同じ夢を見た人たちによって、現れるということも、まあ、よく聞く話なんですが、もうすごい世界だなと思います。じゃあそれを日本で同じように経験できるかというと、それはまた別の話で、神様がそれぞれの国、民族、文化の人々に、言語の人々に、神様が選んだ方法でイエス・キリストを信じて、そして成長していく恵みを備えておられるわけですね。だから人真似はしなくていいし、まあいいなと思うことはあってもいいわけですが、羨む必要はないわけです。世界中のクリスチャンが日本の教会を見て羨んでいるところは必ずあるんですね。まあそこ誇る必要はないわけですけれども、神様が私たち日本人の信仰者に与えている恵みを十分に受け取って歩んでいきたいと思います。エルシャダイという言葉は、まあ、信仰年数の長い方であれば何度も聞いている神様のお名前ですけれども、ヤコブがこの神様を知ったのは、実際に体験したのは20年後ということになりますね。パダン・アラムというお母さんのふるさとに行って、そこで20年間彼はお兄さんのエサウから殺されないように隠れるわけです。でそこで20年間羊飼いの生活をするわけです。そしてそこでおじさんのラバンの2人の娘を、まあ、めとって12人の、まあ、子供を得るわけですね。しかしいよいよ20年経って、このベールシェバ、父イサクたちが、あるいはおじいさんのアブラムが住んでいた地に帰ってくるときに、ヤコブは神様からの取り扱いを受けるわけです。そのままで帰っていいはずはなかったんです。お兄さんとの関係を清算しないで神様の祝福の生活を送ることは不可能だったんですね。そこで神様はヤコブの心を取り扱って、自我を砕いて、そしてヤコブはその時に桃のつがいを外されたので、自分の力では歩けない状態になったんです。杖をついて足を引きずって歩く状態になって、以後ずっとその生活が続いたわけです。俺が俺がというヤコブの人を押しのけて、兄エサウの祝福も横取りしてしまうほどの強い性格が、20年かけて、いやそれ以上かけて神様に取り扱われたときに、ヤコブはエルシャダイの神様の豊かな恵みを受け取って、その恵みを子供たちに伝える存在になったわけですね。アブラハムにしても、神様が男の子を与えると約束されましたけれども、100歳の者に子供が生まれだろうか、妻も90歳になってそんな状態で子供が生まれるだろうかと神様の約束を聞いたときに笑ったと聖書を書いてるんですね。でそれをてっきりアブラムの信仰だろうと私も解釈したことがありました。そしてそのように伝えたことがありますけれども、でも今回の準備を通して教えられたことは、パウロがローマ人への手紙4章の中で語っているように、パウロは、まあ、このように語っていますね。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、 神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。表面的にこの創世記のアブラムが笑った箇所を見たら不信仰に見えるわけです。でも聖書はそれを不信仰とは見ていないんです。どういうことなんでしょうか。どう解釈したらいいんでしょうか。神様はやはりアブラムを取り扱われたんですね。でアブラムは途中エジプト人の女ハガルを使って自分の子供を設けてしまいました。それは人間の肉の力、計算、そして当時許されていた、常識の範囲の行動だったんですが、しかし神様の約束を待てなかったという点においてアブラムは失敗してしまったわけです。待てないというのが、現代人の特徴の一つでもあります。子どもたちの特徴でもあります。そういうところでは通って私たちも大人になってきているわけですが、子どもの時よりは忍耐はあるだろうと、待てる力があると思っているわけですが、アブラムは待てなかった。しかしその失敗を通して13年間神様との交わりが消えてしまった苦痛、苦悩、悩みを通してアブラハムはもう一度神様の御言葉を受け取ったわけですね。そしてその御言葉を彼は彼なりに煮れはんで、そしてついに神様が彼に現れて、来年の今頃男の子をあなたは産むと聞いたときに笑いましたけれども、それは不信仰の笑いではなかったんですね。神様だったら不可能なことはないよな。そうです、神様あなたにはおできになります。で、理性と彼の信仰がそこでギャップを生んでいるので笑うしかなかった。ユダヤ人がよくあまりにも人生によってつらい時には、悩みの中にとどめられる時は笑うしかない。それで不思議なようにその逆境をドツボにはまった状態の中からユダヤ人は生き残ってきたと言える、それがユダヤ人の笑いだと言えるわけですね。ユダヤ人がこのアブラハムの笑いからヒントを得て民族のアイデンティティとして学び続けたのかどうかは分からないけれども、私たち日本人も太平洋戦争に負けてアメリカの進駐を許してその GHQ の支配下に置かれて、今も進駐軍が米軍基地が日本のあちこちにあるという状況の中にとどめ置かれていますけれども、しかしユダヤ人が被った歴史上の苦しみというのは、先週過ぎた三尾兄弟春江姉妹が明かししてくださった中に一旦触れられていましたけれども、今日はそこを触れませんが、笑うしかない、そんな苦しみが人生には、人間にはあるんだということ、おそらくウクライナの人たちの中にもそういった共通した課題はあると思います。そんな人たちの苦しみをどこまで私たちが理解して、それに対しての反応を示し、同情を示し、そしてできる範囲での手助けができるかということは全ての人に問われていることだと思うんですね。ゼレンスキー大統領はコメディアン出身ですから、そのあたりのこともしかもユダヤ人ですから、いろいろと模索しているのかもしれません。私たちが神様の約束を理性で受け止め、理性で納得するのは不可能です。もちろん常識で判断できる部分はたくさんあるわけですが、100歳の者が子を産むというこの神様の約束を聞いて、それを理性で判断しようとしたら、とんでもない方向に、つまり拒絶、理解不能、思考停止状態になってしまうのは無理もないんですね。そして合理的な解釈をしてこじつけて、なんとか聖書は神様の言葉だから理解しようという方向に走っても不思議ではないんですが、しかし私たちの霊が、信仰が徐々に 養われて整えられていくときに、理性は違うと言っても霊は神にはできるという声を私たちに聞かせるんですね。これが御霊の声と呼ばれるものです。で、これを私たちは時々経験するわけですね。聖書はこう言っている、聖書は行けと言っている、でも私の憎まれながらの性質はそのことを嫌だと言っている。でも一方では神様があなたにはできる、あなたのその力で行け、あなたの弱いと思っているその力で十分だと励ましてくださる、そんなことを、まあ、葛藤を抱えながらもクリスチャンは進むわけです。そして神様の御業は今日まで聖書の約束がそのまま実現してきているわけですね。これからもそうです。予言は 100% 成就する。それを受け止めた人たちが従った結果、従って実行した結果、不可能が可能となって、この歴史の中で、人類の中で神様の御業は進んで、今最終コーナーに差し掛かっているということですね。神様は私たちの人生に豊かな実を結ぶことを、人生を計画されました。しかしその実を結ぶことを妨げるものがあることもご存知で、それを清める必要があることを知っておられて、この御言葉のように、出てこないですね、これはね、実を結ぶためにそれを清める必要があることをご存知でした。ヨハネの福音書の15章にあるように、これは違います、引っ込めていただいて結構です。ブドウの木の例え話が出てきますが、神様は剪定をなされる方で、ギリギリまでその剪定をした木でももっと実を結ぶようにと、裸に近い状態まで枝を刈り込む方だということをヨハネの福音書の15章では語っているわけです。で、それはブドウの木にとっては枝にとっては痛いことですね。しかし結果、ブドウの木から豊かな栄養を、豊かさの中から受け取った枝が豊かな実を結ぶということを自然も表しているわけです。私たちの人生に神様は刈り込みをなさる方で、痛いことを、辛いことを通らせるんですね。その中で私たちのわがままや偏見や、あるいは時には民族的な偏見も取り除いて、神が作られたすべての人に対する理解と、そして人間関係を築いていくための知恵を、戦争は完全に悪ですけれども人間が起こしてしまっているわけですから、それを通して私たちはすべての国の人たちと手を結ぶ日がやがて来ることを、人間の力では不可能であっても、私たちが平和を作り出す人になって、平和を祈り求め、自分自身も何らかの平和の作り手となっていくときに、かつての敵同士が、今日本とアメリカは同盟国ですよね。ありえない話でした。80年前は戦っていたわけです。殺し合っていたわけです。圧と玉砕といって守備隊が全員死んでしまうというような悲劇もありました。伊予島という映画がありますけれども、そこでもおびただしい何万という日本の兵士が、あのアメリカの物量作戦、おびただしい数の軍艦、そして艦砲射撃を受けて、島の形が変わるほどの砲撃を受けて、そこで全滅していくという悲劇もありました。それはそれ以上話しませんが、神様がそんなところを通った、憎み合っていた、殺し合っていた人たちを福音によって和解させ、二人の人を一人の人に作り上げるという御業を今も神様は進めておられるわけです。ロシアとウクライナがやがてそうなることを私たちは望むこともできるわけです。 いや無理は無理無理、もうあの人たち勝手に殺し合っていればいいのという投げやりな言葉も聞こえてきますけれども、すべての人との平和を追い求めなさいというのが神様の御心であるならば、私たちはいつ終わるかもしれないこのような戦争のために、それが終わるように指導者たちのためにも祈る必要があると思います。祝福を受ける道は、まず自分の無能、無力、無価値を知ること。私たちの中に生まれてきたから、どれだけのこの世の知恵や持たなくてもいい誇りや、そして上から目線で自分よりもどうだというような見方を、そういった事柄を一つ一つ神様が取り外してくださる、そのこと自体は痛みを伴いますけれども、何度も何度もそれを通っていくうちに、分かりました神様と同意できるようになったら、それが成長の証だというわけですね。そんなことは嫌です神様と、最初はまあ辛いので痛いのでもう拒否拒絶するしかないわけですけれども、でも止まらない神様の取り扱いの御手の中で、私たちは降参するしかない時があります。神様に降参することは、私たちが苦しみから解放される近道です。これが私たちの無能、無力、無価値を知ることということができます。もちろん人それぞれは神の前に尊い、私たちお互い同士の間でも尊い存在ですが、こと神様と私との関係において、エルシャダイの神様から祝福を受ける時には、私たちが持っているものが邪魔になってしょうがない時があるわけです。それを引きずったままで、それを抱えたままでいくことは信仰の妨げとなるということなんですね。でも神様は憐れみ深い方なので、決して私たちを諦めないで一つ一つ取り除いてくださる、その時をアーメンと言って従っていきたいものです。それがヤコブがここで言っている、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神よという告白ですね。私たちは詩編の23編を時々まあ朗読して、あるいは葬儀の場でもそれを朗読して聞くことがありますけれども、日々の生活の中で主は羊飼いとして私を今日も導いてくださっているという自覚はどこまで持っているでしょうか。一日終わって、今日も羊飼いであられる神様は私を、あの死の鍵の谷を共にいて守ってくださった。難しい仕事を抱え、複雑な人間関係を抱えて、どうにもできないように、夜も眠れないほど苦しい時に、神様は私を共にいて、そこを通り抜けさせてくださった。感謝します。それが羊飼いであられる神に導かれる人生ですよね。それが弱く無力なヤコブを導いてくださった全能者である神様であるわけです。ヤコブが、ダビデがこれを初めて使ったのではありません。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。アブラハムであり、イサクであり、ヤコブがその生涯を通して、全能者は私の羊飼いであられた。だから乏しいことはないと言い切っているわけですね。まあ、生きている間は必要は変わらず、出てきます。あれもこれも必要な時がありますが、羊飼いであられる神様と共に歩む人生は、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと、何かこう無理して言う必要もなく、自然に出てくる告白となっていくわけですね。エルシャダイのエルというのは力あるということです。エルというのは神という言葉としても使われますが、力ある。そしてこのシャダイは シャドウという言葉から出てきている言葉で、シャドウというのはチブサという意味があります。当時カナンにはチブサをいっぱいつけた偶像が祀られ拝まれていました。あるいは新約聖書に入ってもエペソのアルテミス神殿のアルテミスという女神はチブサをいっぱいつけた神だったんですね。当時の人々は神様を、豊かな方と考えていたのでしょう。しかしそういった物理的な形の見える神ではなくて、ここで言われているエルシャダイの神は、母親が子供に乳房を含ませる、そういったイメージももちろんありますけれども、神様が持っておられる豊かさを私たちが受け取って、その豊かな恵みを他の人々にも流していくようにという御心を示している言葉なんですね。私たちは神様からどれだけ豊かな恵みを受け取ってきたでしょうか、あるいは受け取ってこなかったでしょうか、受け取り損なってきたでしょうか、いろいろあると思います。でもこれからでもこのエルシャダイの神様を信じ見上げて、この方に近づいて、この方から誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとイエス様が招いておられるように、この豊かさの中から受け取って自らが満たされるだけではなくて、それを気がついたら流していたという存在に成長させていただきたいわけです。さてここで、ヤコブは不思議なことをしています。14節には、手を交差させたということ表現が出てきますが、ヨセフがヤコブ、お父さんのヤコブに、マナセとエフライム、マナセが、少し絵を見ていただきますが、出していただきますか。はい、ヤコブの12人の子供ですけれども、長男がルベンですね。で、彼は長男の長子の権利を持っています。他のところはいいでしょう。今日の、登場人物はこのヨセフですね。次お願いします。クリックしてください。で、ルベンは長子の権利をある出来事によって失いました。で、レビは他の息子たちと同じようには土地の相続権は与えられませんでした。しかし神様ご自身が相続主であると言われて、祭司の権利をいただいたわけです。そしてこのユダはこの王権を受け継いで、そこからダビデ王朝が生まれました。イエス様もこのユダ族の一人です。そしてそのルベンが失った長子の権利をヨセフが受け継ぎ相続しました。こういう図になります。そしてこのヨセフの二人の息子がマナセお兄さん、エフライム弟となりますが、ヤコブは長子の権利をこのマナセに与えるべきだったところを手を交差してこのエフライムに与えた。それを見て父親のヨセフが慌てて、お父さん違うでしょうと言って直させようとしましたが、ヤコブは分かっているとたしなめていくわけです。こうして弟のエフライムが長子の権利を得ることになり、実際やがてイスラエルが、北王国南王国に分かれたときに、北王国ではこのエフライムが指導的な部族になりました。人数も多い部族となりましたということが聖書に記されています。 で、ヤコブがここで手を交差した。で、その動機は何なのかということですが、まあ、聖書を見るとアダムとエバの2人の子供カインとアベルがいましたね。で、カインは弟を殺すわけです。まあ、それは一つの事件ですけれども、その後、アブラハムに生まれたイスマエル、そしてその後サラから生まれたイサクがいるわけですけれども、兄イスマエルは相続の権利を持っていませんでした。で、アブラハムも軽はずみな行為が今のイスマエルの子孫であるアラブ人、そしてイスラム教となって今も対立葛藤というものが生じているわけです。まあ、それは起きまして、イサクがなかなかリベカと結婚しても子供が生まれなかったけれども、祈りが応えられてイサクのお腹の中に双子がいることが分かった。しかしこの双子がお腹の中でぶつかり合う時にリベカは苦しんだわけですね。そしてある時神様から言われたわけです。二つの国民があなたの胎の中にいる、しかし兄が弟に仕えるという不思議な予言でした。普通の理解では弟が兄に仕える、長子の権利を持っているのが兄だという理解ですけれども、リベカはそのことを心に留めて、息子が生まれた時に弟にそのことを伝えたんでしょうね。そして実際に兄エサを差し置いてヤコブがお父さんイサクから祝福を受けた、長子の祝福を受けた、まあ、そのことで大変な葛藤、辛い経験をしましたけれども、でも神様の御心はそこにあったんだということをヤコブは理解したわけです。御言葉の通りになった、自分の軽はずみな、そして人を押しのけようとするその性質のもたらした出来事のように見えたけれども、実は祈っていくと神様の御心がそこにあったんだということをヤコブは体験したわけです。そして今自分の目の前にいるヨセフの二人の子供であるマナセとエフライムを祝福するときに、ヤコブは神様の御心としてマナセではなくてエフライムに長子の権利の祝福を祈ったわけですね。これは人間の目には不思議なことだと言えます。だから私たち一人一人はいろんな家族のもとで生まれ、長男やあるいは末っ子という立場の違いいっぱいありますけれども、神様は一人一人をふさわしくこの地上に誕生させ、ふさわしい祝福を備えておられるということを受け止める必要があります。私はこの立場で生まれたからこうなるしかないという、そういう人間の限界を自分に当てはめないで、神様が選ばれて神様がこの立場に召して私を用いようとされているという、その肯定的な考え方、人生観というものを身につけていくときに、今まで自分も知らなかった世界というものが開かれてくるわけです。それは神様の御心ですから、神様の御言葉に約束されていることですから、力があって私たちの努力では何ともしがたいことでも不思議なように自分の人生の中に神様の御業が表されていくことを経験できるわけです。そういった世界を私たちはこれからも味わっていくものでありたいと思います。ですから次の御言葉では、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのですとパウロは語っています。最後に、ではヤコブの遺言は見ましたけれども、イエス・キリストの遺言は何かということを最後に見ておきたいと思いますが、イエス様はこの地上を去られるときに弟子たちに何を語られたでしょうか。エルサレムを離れないで 父の約束を待ちなさい、あなたが、あなた方はもうすぐ聖霊を受けますということでしたね。聖霊を受ける、これこそがエルシャダイの神の豊かさを受ける道であるということなんです。イエス様は満ち満ちた豊かさの中から私たちに恵みを与えてくださいました。そしてさらに恵みを与えようとされています。それをどのようにして与えようとしておられたかというと、聖霊なる神を注いで、この聖霊なる神様の満ち満ちた豊かさを私たちに注ごうとしておられるんですね。この聖霊なる神様はいろんなものに例えられますが、生ける水の川として例えられています。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生きる水の川が流れ出る。この命の水の豊かさに私たちは預かることが許されているわけです。来週はペンテコステ聖霊降臨日です。今までそれを私はあまり味わってこなかったと、もし思っている方がいるならば、ぜひ待ち望んでください。待ち望んで祈り求めてください。神様、私を聖霊に満たしてください。私の人生をあなたの豊かな恵みの中から必要なものを注いで、私を豊かにし、その豊かさを私が他の人々と分かち合うように、分かち合うことができるほどに満たしてくださいという祈りを捧げてはどうでしょうか。神様は素晴らしいことをなさるお方です。私のもとに来て飲みなさい、単純な真理ですけれども、単純に祈って求めて、そして、それが10日間必要なのか2週間必要なのか、あるいは3日間で与えられるものなのか、それは一人一人違うと思いますが、変わらないことは、神様は一人一人がご自分のところに来て飲むこと、求めて、飢え渇いて求めて、生きる水の水を飲むことを願っておられる方だということです。エルシャダイの神が私たちと共にいてくださり、私たちを羊飼いとして導いてくださるお方であることを、ヤコブを通して学ぶことができました。お祈りいたします。天の父様、あなたがエルシャダイの神であることを学びました。知識としてではなく、体験的にこのお方の豊かさの中から恵みを受け、さらに恵みを受ける生涯へと私たちを進ませてください。聖霊を求め、聖霊を受けて、そしてこの恵みの力によって神様に従うものとなることができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。